おはようございます。高原剛一郎です。ある小学校の理科の授業で先生が小学2年生に質問しました。氷が溶けると何になりますか？一人の女の子が答えました。春になります。理科の授業では水になると答えなければなりませんね。しかし冬の寒さが厳しい地方では凍てつく氷が溶ける頃、春になったってことが実感できるんですね。なぜなら、今まで死んでいたような樹木や草花が一斉に開花するからです。一度はダメになったかに見えるものが、もう一度息を吹き返す姿は、見る者に勇気を与えてくれますね。そしてこれを国家の形で表しているのが、イスラエルという国です。イスラエルというのは、ユダヤ人の国ですね。この国は過去二度までも滅ぼされて、地図の上からは消されてしまったのですが、滅亡するたびにまた復興する不死身の国家なのです。このイスラエルが一度目の滅亡から復興する直前、神からの言葉を受けるんです。それはこのような言葉です。万軍の主はこう仰せられる。私に帰れ。万軍の主の見告げ。そうすれば、私もあなた方に帰る。と、万軍の主は仰せられる。イスラエルという国がダメになっていったのは、創造主という中心から離れたことが最大の理由です。だからもう一度、神という中心に帰りなさいという勧めなんですね。このイスラエルは人類の代表と見ることができるんです。人がダメになってしまう最大の原因は、人生の中心を間違うからです。神という中心を見失って、自己中心になって生きることが不幸の原因なんですね。これはドイツであった話なんですが、とても支配的なお母さんがいました。彼女は夫を支配し、娘を支配し、家全体を支配する、とても自我の強い女性であったのです。彼女の娘は年頃でしたが、お母さんは自分の世話をさせるために、すべての縁談に反対します。しかしある時娘はとうとう母親の反対を押し切って結婚することになりました。一体どうなったでしょう。結婚式の当日、みんなの見てる前で発作を起こして意識を失い、倒れてしまいます。それは、あくまでも、この結婚に反対しているということを表す意思表示なんですね。娘が結婚した後も、お母さんは娘を呼び戻すことを諦めませんでした。合理的に、娘を実家へ戻すために、一番都合のいいのは、お母さんが病気になることでした。この母親は、本当に次から次へと、病気を発症していくのです。本人も病気の痛みにはほとほと弱りきるのですが、治しても治しても、また新しい病気、しかも奇病にかかっていくんですね。そのうち、一緒に生活していたご主人の精神がすっかり参ってしまうのです。そして、ご主人自身もとうとう重い病気になってしまうんです。それは、結腸癌という病気です。夫がいなくなってしまいますと、彼女は収入の道がありませんね。彼女は自分の病の痛みをこらえながら、一生懸命夫の看病をするようになりました。そのうちに彼女の病気が一つずつ消えていったって言うんです。気がつけば彼女はすっかり健康を取り戻していたばかりか、夫の病まで感知していたっていう話なんです。河野進さんという方がこんな詩を書いています。一人に仕えられて不満である。十人百人に仕えられてさらに不満であり、千人万人に仕えられていよいよ不満であり、ついに人生は不満である。一人に仕えて感謝である。十人百人に仕えて感謝である。千人万人に仕えていよいよ感謝であり、ついに人生は感謝である。 不思議なものですね。支配する生き方はうまくいくともっともっと支配したくなります。しかし支配すればするほど欲望がエスカレートしていき、支配されている者の心は離れてゆき、本人も周りの人々も満足できなくなっていきます。自己中心というのは不幸なことなんですね。では他者中心になったら幸せになるんでしょうか。もしあの母親の娘さんが母親という他者中心を徹底的に続けていったら、果たして幸せになっていったということができるでしょうか。悪意ある他人に自分を譲り渡してしまうことによって人生は墓場になってしまうんです。私たちは自己中心でもなく他者中心でもない、人間を超えた絶対的な軸を必要としているのではないでしょうか。一体人間の中心とはどこなんでしょう。人は誰を中心に生きたら一番幸いに至るんでしょうか。それは人間を作られた神ご自身を中心に生きることです。神はあなたの作者なのですから、あなたの存在目的の中心と言っていいんですね。聖書はこう言ってます。私、すなわち神様のことです。神に帰れ。そうすれば私もあなた方に帰る。では、人はどのようにして神のもとに帰ることができるのでしょう。どこで神と出会うことができるんでしょう。イエス・キリストにおいて人は神と出会うことができるんですね。18世紀のロシア皇帝にフレデリック2世という人物がいました。彼はある時ベルリンの監獄を訪問するのです。受刑者たちは恩赦のチャンスだとばかりに皇帝に対して声をからして訴えるんですね。私は悪くないのにここに入れられました。私は何も悪いことをしていないのに不当な判決でここに放り込まれた哀れなものです。口々に絶叫するのです。しかしそこに一人だけ牢の隅っこの方に黙って座ってる男がいたのです。皇帝はその男に興味を持ち話しかけました。お前はなぜここに入れられたのか。はい、陛下、強盗のためです。有罪だったのか。はい、その通りです。私は自分のやった弁解の余地のない罪のためにここで罰を受けています。フレデリック二世は看守に振り返るとこう命じました。おい、この男を釈放せよ。この男が他の罪のない者たちに悪影響を与えることがないようにするためだ。あくまでも自分は悪くないと言い張った自称義人たちは恩赦を受けることができず、罪を認めた男だけが罪許されたのです。ところで誤解のないようにしたいのです。人は過ちを認めたから許されるのではありません。人が神の前に罪許されるのは、人に代わって罪の償いをしてくださった方がいるからです。あなたに代わって、あなたの罪を背負い、あの十字架の上で身代わりに死んでくださったイエス・キリストのゆえに、人は過去どのような罪があったとしても許されるのです。もしあなたが、あなたのために死んで蘇ったイエス・キリストをご自分の救い主とするなら、神もイエス・キリストにおいてあなたを豊かに許し、受け入れ、そして祝福してくださるのです。どうぞイエス・キリストのもとに駆け込んでください。こここそ神とあなたの待ち合わせ場所となるからです。心からお勧めしたいと思います。